皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、互いに愛し合いなさい。聖書箇所は、ヨハネの福音書13章34節から35節前です。お読みいたします。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。それでは早速、第一番目の質問を考えてみましょう。互いに愛し合いなさいという命令を、イエス様はなぜ新しい戒めと呼ぶのでしょうか。旧約聖書においては、神を愛し、隣人を愛しなさいと、これが旧約聖書の中心に置かれていたわけですね。ですから、隣人を愛しなさいという戒めに対して、この互いに愛し合いなさいという命令は、新しい戒めとして位置づけられたんですね。どういう点でおいて新しいのでしょうか。それは、隣人を愛しなさいという本来のこの意味は、すべてのものに対して隣人となっていくという、あのサマリア人の例えを通してイエス様が教えてくださった、この精神が、隣人を愛しなさいという意味ですけれども、しかし、当時のパリサイ人、律法学者たちは、隣人、すなわちこれは、ユダヤ人のことを示すのであって、ユダヤ人を愛すること、これが戒めを守ることであると。とともに、イスラエル人に敵対する者に対しては敵であるから、敵に対しては憎んで排除することも当然であると、こう考えていたわけですね。しかしイエス様は、隣人になるということで、サマリア人の隣人になっていく、あらゆる人々の隣人になっていく、こういった生き方が本来の聖書の示すところの精神なんだと、このことを語るわけであります。アブラハム自身も、彼は全世界すべての人類の祝福のもといとなるべく、祝福の源となるべく召されたのであって、単にユダヤ人だけが神様の関心事ではなかったんですね。アブラハムを通してユダヤ人という一民族を選びましたが、それはこの一民族が全世界すべての人々に仕えていく、選ばれた民として仕えていく、こういう役割を持っていたわけであります。ですから、隣人を愛せよという、この旧約聖書における中心的な戒めも精神から言うならば、すべてのものの隣人となっていく、全人類を隣人としていくという広大な思想の根となっているわけであります。そういった隣人を愛しなさいという言葉に対して、今度はイエス様は、互いに愛し合いなさいと弟子たちに語るんですね。そしてこの弟子たちはどういう人たちかというと、もはやユダヤ人という限定された人たちではないのであります。肉のイスラエルではなく、霊のイスラエル、すなわちイエス・キリストを救い主として信じるすべての民族、人種を超え、言語を超え、生活の様々な違いを超えて、すべての信じる者は一つのキリストの教会を形作る大切な要素、構成員となっていくわけですね。そして、このキリストの教会を形作る一人一人は、罪人であるという、この大前提の中で、イエス様の十字架を仰ぎ見、罪人として許され、受け入れられ、そして神の国を、この教会という交わりの中で、現実に打ち立てていくという、この大いなる使命を与えられているわけであります。ですから、互いに愛し合いなさい、というこの命令は、その意味では全世界、全人類を含んだ戒めなんですね。ですから、はっきりとした形において、新しい戒め。律法学者パリサイ人たちが、ユダヤ人という限定した戒めに旧約聖書の教えをしてしまった、それに対して、新しい全人類に広がるところのこの戒め。これが互いに愛し合いなさいという命令なんですね。まあ、互いにという言葉には、これまでと違ったどんな意味が含まれていると思いますか？ということで、このガラテヤ書の3章の26節から29節を見ますと、ここにこう書かれていますね。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、 男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからである。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。つまり、アブラハムに約束された神様の契約が、今イエス様によって具体的に成就していくんですね。人種の壁は破れました。人々を差別する様々な基準が撤去されて、すべてのものはイエス・キリストの前にあって一つである。罪人というこの土台において、皆が互いに愛し合う存在として、愛し合うことなくしては存在が不可能である、この罪人として生きる、ここに教会の土台があるんですね。まあ、適応としてあなたはこの命令を真摯に受け止め、実践しようと励んでいますか？どうでしょう。あなたは教会に召されました。それはこの様々な生活環境の違う中で育った一人一人に対して、自分と違う他の人に対して愛するということなんです。使えるということなんですね。違いをひどく感じて、自分と違うものとして拒否していくのではなくして、違いを絶えず乗り越えて、一つなる存在として、共にキリストの体の大切な器官として受け入れ合っていく。これが互いに愛し合うということですね。あなたは現場でどんな困難を感じるでしょうか。自分の力では愛せないと思えるような、そういうクリスチャンもいるでしょうね。感覚があまりにも違うので、協調点があまりにも違うので、とてもとても愛することなどできないとあなたは思うかもしれません。でも、新しい戒めは、弟子たちすべてに語られた戒めです。互いに愛し合いなさい。イエス・キリストを主と告白する者たちは、互いに愛し合う。これは教団、教派を超えて、そうあることをイエス様は私たちに求めているんですね。自分の力で可能でしょうか？いいえ、不可能であります。肉の力ではとてもそんなことはできません。この命令に従うには何が必要だと思いますか？あなたのうちにすでに生きておられるイエス様がまさにあなたのうちに働き、生き、そしてキリストの心を持ってあなたが御霊様に従っていくときに可能となっていくんですね。さあ、2番目の質問はこうです。イエス様は、私があなた方を愛したように愛しなさいと命じています。イエス様はどのように愛してくださいましたか？まあ、これはあの十字架を見ればすぐにわかりますね。友のために命を捨てる、これよりも大いなる愛はないとイエス様は言われました。自分自身が生きている限り他の人を愛することはできない。イエス様は使えるものとして自らに死ぬことを通して相手を愛し、生かしてくださったわけですね。ですから私たちは、このイエス様が罪にまみれている、イエス様にとってみれば何の利益もないような人々、いえ、イエス様にとってみれば迫害をし、悪行造語を言い、十字架につけよ、のぞけ退けと、このように敵対した人たち、その人たちをイエス様は愛して、その人たちのために死んでくださったわけですね。ということは、私たちはどう互いに愛すべきか、イエス様のようにということですから、私たちと全く違った感覚を持った人たちに対しても、また今私たちに対して激しい怒りや反論や批判や、そういったものを持っているクリスチャンの人たちに対しても、なおかつ私たちはその人たちを愛すべく神様から戒めを与えられているのだということをしっかりと理解しなければならないんですね。適応。あなたは相手の態度や言動の中にあるたくさんの欠点、罪などを取り上げて、自分が愛せないのも当然だと自己正当化していませんか？そうですね。イエス様は、相手の欠点、罪を指摘して、だから私はあなたを愛さないとは言いませんでした。イエス様は私たちの罪にもかかわらず、私たちを愛してくださった。ここに神様の愛がある。イエス様の愛があるんですね。ですから私たちも、他の人の欠点や罪、これが現れあればあるほどに、むしろその罪が愛によって覆われ、キリストの名のゆえに受け入れられ、愛によって罪深い存在が変えられていくプロセスを、教会という交わりの中で実践していく。これが私たち教会に課せられた課題なんですね。私たちは決して自分自身を義人としてはならないのであります。自分の義を主張し始めると、教会は裁きの場になってくるんです。愛し合うことなどできません。 自分が罪人であるということを徹底的に認めるときに、私たちは許すことができる、受け入れることができる、忍耐することができる、使えることができるんですね。そして決してイエス様が私たちを私たちの罪の家に見捨てなかったように、私たちも他の人をその罪の家に配慮することはないのであります。もちろんどこまでも罪に歩み続ける者に対して教会は会期という事柄を執行いたしますけれども、でもあくまで罪を犯している者に対してすらも私たちは愛を注ぐ、いやそういう人たちに対してこそ愛の扱いを必要としているんですね。イエス様は罪深い私たちをそれゆえに愛してくださったお方ですから、このイエス様の心をしっかりと私の心、あなたの心としたいですね。どうしたら愛せない相手を愛せるようになるのでしょうか。十字架を見上げ、主に真剣に祈るということですね。自分にはできないのです。でも神様には不可能なことはありません。自己正当化して自分が愛せないのは当然だと、このような肉の考えを捨てて、主が求めておられるのは、イエス様が罪人を愛したように、イエス様が敵を愛したように、私たちもまた自分に敵対するものを愛するということ、このことをイエス様のゆえに祈り求め、イエス様の道からによってそのことを具体的に実現していく、ここに教会の交わりがあるんですね。主の十字架を見上げましょう。イエス様があの十字架において表してくださったその愛を、私たちもまた具体的な関わりの中で示していくものでありたいと思います。3番目の質問は、どのような教会であれば真に主の弟子たちの群れであると言えるのでしょうか。互いの間に愛があることはどのようにして明らかになるのでしょうか。イエス様は、もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。イエス様は決してイエス様を神として信じるという、この教理的な知識的な告白によってクリスチャンであるということを周りの人たちが認めるよとは言っていないんです。もちろんそれは重要であります。正しい神学に立って、イエス様がどういうお方であり、神様がどんな愛を持って私たちを愛し救い恵みを与えてくださったか、これを正しく理解すること、知的にそれを理解することは大切なことですね。でもこの知的なレベルで終わってはならないということです。すべての人がその目でもって見ることができる、その心を持って感じることのできる愛の現実が教会の中にあってこそ、弟子であるということが認められていくということですね。先ほど挙げたヨハネの第一の3章の18節はどのような言葉であるかと言いますと、こういう言葉ですね。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。言葉や口先だけで愛するのではない、行いと真実をもって愛するのだ。つまり愛とはドゥーイングだと、何かを具体的に行うという、イエス様が人となってこの地上を共に歩んでくださったように、イエス様が病める者たちに手を触れて癒してくださったように、イエス様があの鞭を打たれ苦しみを通ってあの十字架にかかって死んでくださったという具体的な愛の技が行為として行われた中で、愛ははっきりと明らかにされていくんですね。口先ではなく行いと真実をもって愛が実践されていく、これが教会が求めていくあり方ですね。適用の部分に、あなたの教会生活は上辺だけの綺麗事に終わっていませんか。今の時代はできるだけ関わりを持たない、自分の世界の中にとどまって自分の心の平安が乱されないような、そういったあり方を求める人が多いと言います。教会は違いますね。上辺だけの綺麗事ではない、具体的な問題が起こってその問題をどう扱っていくかという、この事柄の中に愛が見えてくるんですね。問題のない教会生活を送っていればそれで良いのでしょうか。いいえ、違うのであります。真の教会を立て上げるために何が必要かというならば、しっかりと現実を見つめて、私たちはどう真のキリストにある交わりを築いていくことができるか、ここに心を注ぐことですね。もっともっとみんなが真実を語り合うということです。重荷を分かち合うということです。苦しみを苦しみとして表現し、その癒しのために祈っていただくということであります。 現実の問題の中で苦しんでいるならば、その現実の問題を解決してくれる、この助けを教会に求めていくのであります。教会も喜んで具体的な技を行うのですね。私たちは単なる魂の問題だけを扱うのではありません。人間は全人格的な存在であります。ですから、愛というものは全人格的に対応していく教会の姿に現れてくるんですね。あなたは今なお他の人に対して無関心な生き方をしていませんか？愛の反対語は無関心だと言います。あなたの中に教会の人々に対する関心がないとするならば、それは大きな問題であります。教会の他の人のために祈ることもせず、考えることもせず、全く存在していないかのような生活を私たちがしているとするならば、それはまさに教会ではありませんね。もっともっと他の人の具体的な問題に関心を持って、声をかけ、交わりをし、祈り、この事柄が教会の一人一人の具体的な生活の中に表されていることを心から願うものであります。そのためには、自らがまず心を開いて真実を語り始めるというところから始まるのです。そこで必要なのが自分は罪人なんだというここの前提に立つということであります。私たちは自分をいい人間として人々の前に表す必要がないのであります。多くの欠点と罪を持っている者として、その罪との戦いの中に今いるのだということを、教会のみんなに知らせていいんですね。そして祈ってください。私の弱さのために祈ってくださいと、このように真実に自分をオープンにしていく交わりの中に、愛は生まれてくるんですね。愛が見えるためにあなたは何をすることが求められているのでしょうか。具体的に何かを行うということであります。祈ることであります。手紙を書くことです。声をかけることです。何か私のできることはありませんかと、自分から仕えていくものとしての対応をしていくことであります。積極的に生きる。これは愛を受けた者の姿でありますね。語らずにはいられない。これが信仰を与えられ、救いを与えられた私たちの姿でありますが、語ることだけではない。他者のために、隣人のために、兄弟のために喜んで自分のできることをしようとするこの積極さ。イエス様が人となってくださったように、私たちもまた自分から他の人のしもべになるということを選び取っていく。ここに愛があるんですね。このことが教会のみんなの中でなされているときに、ああ、ここはキリストの弟子たちの集まりだと全ての人は認めるのです。あなたが大事であります。あなたから始まるのです。どうぞ十字架を見上げてください。新しい戒めをしっかりと受け取って実践することのできるように祈り、具体的に一歩踏み出してください。途上悩み、デボーションタイムでした。